木下先生の休暇やお留守の時には長老が順番で奨励をすることになっております。奨励の責任を果たさせていただきたいと思います。先ほど磯貝長老に呼んでいただいた使徒言行録の始めの部分、ルカが書いた書物です。ルカは教養のある医者であり優れた文筆家でもあります。ここでは初めにですね、第1巻出てきますが、ルカの福音書のことを、ルカの福音書は後の人たちがつけた名前ですね。使徒言行録も私たちがつけた名前で、ルカがつけた名前ではありませんので、使徒言行録のことは第2巻と言いますが、で私たちが名前付けた使徒言行録ですが、人たちがどのように伝道したかということをですね、ここに書いているわけではないですね。途中に十一弟子の名前が書いてありますが、そこに名前があるだけで、ほとんどはペテロとパウロの二人のお話が書かれています。で、二人の話が網羅して書かれているということでもありません。で、そこで一番初めのところにイエス様が伝道をし、それを続けておられる記録、それをですね、書いているということを一番初めに書いています。一節のテオフィロ様、先に第一巻を表してイエスが行い、また押し始めてからというふうに書いてあります。伝道はですね、皆さんもよくご存知のようにマタイの28章18節、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子としなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、というふうに伝道命令を与えておられます。イエス様の始められた伝道、イエス様ご自身が知り続けられていることの記録として、この使徒言行録を表したと言っています。伝道は困難な技です。けれども、これを成し遂げてくださるのは主です。今のところでは主がそれを成し遂げてくださるというふうに言っています。私たちの加納教会も今年伝道開始 100年の時を迎えています。たくさんの牧師先生が、中には宣教師の方もですね、長老も羊も教会員もこの伝道に携わってきましたけれども、今も主が働いてくださっていて、私たちの教会があります。今も生き続け働き続けておられるイエス・キリストを仰ぎ見て、感謝と賛美を主にのみ帰すべきです。私たちの教会の歴史の中には戦争中のこともありますし、逆に戦後ですね、GHQ に保護されるという言い方は変ですけれども、守られて伝道が行われた時もあります。でもその間も守られ、今も生き続けたも主イエスキリストを仰ぎ見て、感謝と賛美をただ主に下げたいと思います。今日の御言葉はキリストの証人となるというふうにしましたけれども、そのためには今日読んだいただいたところに8節ですね、力を受ける、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受けるというふうにあります。 4節で私から聞いた父の約束と呼ばれている聖霊の働きからルカ24章49節、私は父が約束されたものをあなた方に送る。つまり聖霊の賜物は単にイエス様によって約束を取り付けられただけではなくて、イエス様が直接送ってくださるというふうに言っています。ヨハネの16章の7節、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからです。私が行けば弁護者をあなた方のところに送るというふうに説明されています。ルカ11章の9節から13節、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれる、誰でも求める者は受け、探す者は見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中には魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。このように聖霊を待つ正しい姿勢はもともと祈り求める姿勢です。しかし今はその祈りが自ら道しのもとに上がって聖霊を送ってくださるイエス様に向かって捧げられるのです。この祈りが必ず叶えられる祈りです。第2に11節のガリラの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に上げられたイエスは天に行かれるのを見るのと同じありさまでまたおいでになるという再臨の信仰です。忽然と姿を消されるとまた来られるのだろうか、本当にいなくなったのではないかと心配しやすいので、わざわざ見ている前で天に上げられることによってイエス様はいなくなったわけではなく、また帰ってこられるのだという信仰を効果的に植え付けておられます。使徒の教会が証言するイエス様という方が自ら再び帰ってこられる事実は、証言する私たちにとって重要な意味を持っています。14節、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、イエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。心を合わせて、心を一つにして祈っていたと言っています。昇天の死を見た弟子たちは11節でガリラヤの人たちと呼ばれますが、13節には11弟子でしたが、ところがこの中には3度も死を裏切ったペテロ、死の復活を疑ったトマスもいます。しかし13節の名簿ではそういう人々も元通りの顔を見せています。今は死の復活の姿に触れて改心し、信者の数に加えられたのです。このように心を合わせて祈ったというのは、キリストを裏切った者も頑固だった者も心を変えられて初めてできることです。祈って死を待つこと、それ自体実は死の御業です。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか、ポカンと口を開けて死のみを追い続け、再臨だけを心待ちにしていてはいけません。しかし反対に聖霊を待つことも祈ることも忘れて、エルサレムの町中を自分一人で駆けずり回っていてもいけません。弱い者も新しい者も 心を合わせて祈り合う教会、礼拝と祈祷を何よりも先にする教会でなければなりません。キリストの証人となる教会は聖霊の働きを祈る教会です。話は少し変わりますが、賛美歌についてこの後歌うですね、452番ですが、452番の賛美歌はですね、その見ていただくと上にですね作詞者が載っていますが、ハワード・アーノルド・ウォルターという方がですね作詞を書いています。ウォルターは1883年コネチカット州のニューブリテンというところに生まれ、1905年にプリンストンの大学を卒業し、その次の年ですね、東京の早稲田大学に1年間、いました。日本にいた1906年がこのですね、ところには年号が書かれていますが、そこでですね詩を作って、自分の母親にだけ見せるつもりで、詩をコネチカット州のにいる母親に送りました。その後、ウォルターはコネチカット州のハートフォードの進学校に行って、牧師として勉強するためアメリカに帰り、ついでインドの YMCA の秘書補として働き、1918年、インドで働いていたんですけれども、悪性のインフルエンザにかかり、突然、1918年に天に召されたとあります。手紙の一部が賛美歌になろうとはですね、まあ、1906年に送った時にはそういうつもりではないですが、遠く離れたアメリカのコネチカットにいる母親にですね、東京にいるこの青年が異教の地から自分の心をですね、書いたものが、それをですね母親が見て素晴らしい文章だということで、地元のハーバーマガジンというところに寄稿して、1906年にその雑誌にですね掲載された。詩は短いですが、勇気ある人生を送ろうとした若者の人生観がよく表現されています。ハワードはその時23歳ですね。その若さで青年の気迫を見事に歌い上げています。正しく清くあらまし、なすべき務めあれば、大しく強くあらまし、大べきものにあれば誠の友となりまし、友なき人の友と与えて心に留めぬ誠の愛の人と、また木に向かいて進まん、道にて気を緩めず、上なき宮手を望み、読みつつ絶えず進まん。私が心に残ったのは、私も、ミッションのスクールに行ってましたので、宣教師の人たちの働きということがですね、まあ、気になるというのは変ですが、関心があって、ハワードがですね宣教師だったということを、日本にいた宣教師だということを聞きまして、その後の453をよく歌われる賛美歌ですが、その前の452番をですね心に留めてよく歌いました。今日は本当に心もとない症例でしたが、ご清聴いただきありがとうございます。お祈りします。あれ深い神様、復活の主の証人となるよう教えられました。しかし主イエス様が伝道を始め支持続けてくださっています。カノー教会の歩みも聖霊の働きを祈り、主が導いてくださり祝福してください。 この祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げします。
アーメン。